皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
はい、こんばんは。 JKO ブラボーアルファのメンバー田中です。
そして JH1 オスカーステイラーブラボーの小浜です。
あっという間に11月が来週から来ますよ。もう寒くなって急に寒いですよ。いいですね。でもね、寒い方がいいですよ。
暑い。どうなんですか、ちょっとね、10度から15度ぐらいなんか急に気温が変わっちゃったもんなんで、うん、長袖を着てる期間がほとんどないんですよ。もう羽織らないと。
あ、そうそうそう、1枚ではいられないってことですね。
そう、寒い寒い
寒いね、
なんだこりゃ、
うんうん、暑いよりは寒い方がいいかな。
あ、まあ確かにそれはそうですよね、
うんうん、パス。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
活動報告は私が10月の半ばにですね、とあるところに行ってきました。これを報告させていただきます。行ったところはですね、はい、正式名称が京都大学生存研研究所しがらき MU 観測所というところでございます。
しがらき、
しがらき、もうしがらき焼き、
そうですよね、
しがらき焼きで有名なしがらきにタヌキだけじゃなくてものすごいアンテナ群があるというお話でございます。
あ、初耳です ね、
ね、それをね、うん、今週と来週2回にわたってお話しさせていただきますよ。
はい
はい、MU レーダー、まあ、ミューレーダーとか言うんですけども、これはですね京都大学の施設なんですよ。その施設のですね、うんうん、見学を募ってましたので応募したところ、あなた来てもいいよって当たったんですね。それに行ってきました。
お、
うん、
すごい、わざわざ京都まで。
京都じゃないんです、これは。信楽は滋賀県なんです。
あ、そうか、そう、滋賀だ、そうだそうだ、
そうなんです。
あ、でも遠い。
遠いですよ。行ってきました。これについてご説明いたします、うんうん、まあ、はい、皆さんですね、結構このミューレーダー、京都のミューレーダー知ってる方多いと思います。そして去年も見学会があったようなんで、それに行った人もいるようなんですけども、
うん、
まずこの MU レーダーっていうのはミューレーダーっていうんですけども、何をするとこかっていうとこから説明いたしますね、
うん、
何やってんでしょうここはね。っていうのはですね、これはですね、中層の大気、これをミドルアトモスフィアっていうんだそうですね。それから超高層の大気、これをアッパーアトモスフィアっていうそうで、この M と U を取って MU、 ミューレーダーっていうそうなんですが、
ほうほうほう、
要はですね、この大気を観測してるんだそうです、電波で。そのためのレーダーなんだそうですね、
うんうん、
具体的にはですね、風ですね、大気の揺れっていうか風、大気の運動、うん、それから乱流ですね、乱れちゃったりするのを立体的に観測ができるレーダーなんだそうです、
うんうん
うん。それでこれの設備はまあどんなところか、どんなものかって言いますとね、地上から上に向けたクロスヤギウダアンテナがですね、アンテナが475本あるんです、はい、上に向けて。そう、それがね、円形状100メーター、直径100メーターの円形状に475本 置いてあって、うん、上に向けて電波を出すんですよ。周波数は46.5MHz だから大体6メーター、50メガ6メーターバンドぐらいですよね。 46.5MHz。
ほなとちょっと大きいヤギですね。
大きいですね、本当に6メーターバンドぐらいのアンテナなんですけど、
うん、
それで全アンテナからいっぺんに出る電波を集め寄せ集めた電力の総計が1メガワット。1メガワットっていうことは1000キロワット、1000キロワットっていうことだよね。
おうおう、
そういうことだよね。1000キロワットって言うんだ。すごいんですよ。
すごい。
で、説明員の方がですね、ご丁寧にすごくものすごくよく説明してくれましたね。面白く説明してくれました。で、最初にですね、私たち、2グループのうちの1グループだった、40人ぐらいのグループだったんですけども、説明員の方が、この中でアマチュア無線やってる方いらっしゃいますかって言ったらね、半分ぐらいできたかって言われたんですよ。
嘘
そう。
半分？
そう。それでね、または通信の仕事やってる方いらっしゃいますかって言ったら、また、まあ、そのアマチュアやってる人もね、通信の仕事をしてる人もいますからね、ダブってやっぱり半分ぐらいの人が手を挙げたわけですよ。
うん、ああ、そうなんだ。
うん、ただ説明員の方がね、そうですか、今日いらっしゃった半分ぐらいの方はもうプロの方ですねっていう話になって、まあ、アマチュア無線かプロじゃないですけどね。
うん
うん、でもあの中には子供連れとか家族連れの人も見学に来てて、
はい、
あ、まあそういう方向けにもちゃんと説明をしてくれたんですね。面白い説明をしてくれました。まずレーダーという説明をしてくれました。
うん、
物に電波を当てると、うん、少しその何かに当たった時は戻ってくるんですよ。レーダーがそういうもんなんですよ。
少しね、
例えばですね、うん、皆さん電波じゃないけど山でヤッホーって言うじゃないですか。ヤッホーって言って耳をそば立てて数秒するとものすごくちっちゃくヤッホーって聞こえてきますよね。
うんうん
うん、これがレーダーと同じことなんですよっていう話をしてくれたんですね。
あ、なるほどね、うん、はい、分かりやすいですね。
このレーダーっていうのは電波をねドカーンって出すんですけども、今度はそれを一瞬にしてその電波を消して、今度は、うん、ものすごいこう耳を大きくして受信を電波をね聞くんです。ものすごくちっちゃく返ってくる電波を受信するんです。そうすると何かにも、うん、あの反射して戻ってくるのは聞こえる。これがレーダーなんですよっていう話をしてくれました。
なるほど、
よくわかりますよねこれね。
よくわかりますけど、うん、気になるのは一体どれぐらいのパワーで戻ってくるのかはちょっと少し聞きたいですよね。
そうですね、それね、ものすごいあのちゃんと説明してくれた、ものすごいちっちゃいんですよと。ものすごいちっちゃくしか戻ってこないんですよっていうことで、
だってメガワットでしょ。
メガワット出して本当にね、何デシって言ったかな、もうものすごいちっちゃいんですって。なので
なので
これを信楽に作る理由があるんですよっていうことなんですよ。うん、でね、この信楽にどうして作ったかっていうわけは資料に書いてあったんですけども、戻ってくる電波ってとっても小さな電波なので、ノイズに埋もれてしまっては困るわけです。うん、聞こえなくなってしまうんですよ。
うんうん、
なので人里離れたノイズがほとんどないようなところが良いんですが、だがあんまり遠くだったりすると京都大学から遠くなっちゃうともこれも困るので、うん、一生懸命京都とか紀伊半島とかでノイズが少ないところ一生懸命探したんです。
はい、
いいとこないかなと思って探したんですけども、アンテナが設置できるような平地はすでに宅地や農地になっちゃってるんですよ。
うん
うん、また、
うん、
今そういうところだとしても十数年にわたってそれが確保されてるかどうか分かりません。うんうん、そのうちにねレジャー施設ができちゃうかもしれません。ね、大型の商業施設ができちゃったりすると、はい、もうそれはノイズ源じゃないですか。
そうですよね、
うん、もう戻ってきた電波聞こえなくなっちゃいますからね。
聞こえない聞こえない、うん、ね、
それを考えたところどうしたらいいかなというところで国有林を借りられないかっていうことになって、
う
まいことをその信楽の国有林にこのアンテナを建設することができるようになったんだそうです。
国有林の中に作ったんだ。
国有林だそうなんですよね。
はは
というのは信楽にできたという理由なんだそうで、ございます。で、信楽っていう場所をね、うんうん、説明いたしますけれども、 JR の草津っていう駅があるんですね。これは東海道線なんですけども、 草津良いとこ一度はおいでの草津温泉じゃない、うん、滋賀県の草津なんです。
滋賀県の草津ね、
はい、うん、ね、通称琵琶湖線っていうんですけど、東海道本線の中に草津というとこがあって、そこから草津線というちょっとローカル線に乗りまして、約25分ぐらい乗りますと、はい、木生川という JR の駅があるんですね、
うんうんうん、
そこで降りまして、今度は信楽鉄道という、これは1両編成のディーゼルカーの列車に乗ります。
あるある確かに、
ね、うん、そこから25分すると信楽の駅に着くんですよ、うん、でここで今回は京都大学の方々が用意してくださったバスに乗りまして、やっぱり20分ぐらいしますとこのミューレーダーのところに着きます。
やっぱり駅から遠いんだ。
遠いと、うん、で Google Earth でもね、見ますとこのミューレーダーのアンテナ群が見えますので、ぜひ見ていただくとよろしいと思いますよ。
なるほど、
ね、はい、でかいな。お時間がいっぱいになりましたので今日はここまでします。来週もお話は続けたいと思います、はい、
うん
うん、では音楽です。朝のプレリュード、演奏は倉本裕樹がやってますので聞いてください。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろん、オプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ、
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりました、
はい、
今回ですね、
うん、
今パンフレット目の前にあるんですけども、
はい、
この、メーカーフェア東京、
はい、
ここに行ってまいりました。
はい、
これね、自作のつわものが集まる、もうプロもアマも問わず集まる、うん、はい、年に一度のお祭りでして、かつて我々無線家が集まってた東京ビッグサイト、
はい、
あそこで年に1回やってるイベントなんですよ。
ああ、私もね、大昔行ったことありますよ。もう
大昔、
7、8年前かな。
その時もビッグサイトでした。
ビッグサイトでした。
ああそうですか、
うん、
ここはね勢いがあるからまだビッグサイトでやれるんですよいろんなこと言ったら怒られちゃうかな場所もね、ビッグサイトって西館東館とかいろいろあるじゃないですか。
はいはい、
一番駅に近いところでやってくれてるんですよ。
ああそうでしょ、西館でしょ、
西館ですよ。
そうですよ、私も西館に行きました昔。
西館便利よね、本当
便利便利、一番いいね、
便利。ここ行ってまいりました、うん、入場にはちょっとお金が必要なんですけども、
はい、
ちょっといくらか忘れてしまったんですけども、なんかまあハムヘアと同じような値段でやってましたんで、うん、前売り券を買いまして、うん、もう今どこでもそう、もう前売り券先にネットで買って、うん、それから入場っていう、そういう形になってます、
はい、
行われた日が10月4日5日この2日間で、
はいはい、
僕が行ったのは10月5日最終日の日曜日の方でした。
うん、
中はですね、まあ、西館 のワンフロアをドーンと貸し切って、まあ、今地図がこう目の前にこれあるんですけども、うん、はい、我々ハムフェアビッグサイトでやった時の、うん、大きさとほぼ同じです。
あはいはい、わかります。
もう大きさです。あれを、はい、この、メーカーっていうのをやってると、
はい、
で内容としては特にジャンルを問わずで、サイエンスに関わる、なんかそういう関係する、もう自作だったら何でも来いと、
うん、
だから電子工作だけじゃないんですよ、バイオサイエンス、そういった細胞とかもいいですし、
うん、
段ボール工作とかそういうようなこともやってますし、
うん、あ、それ面白いね、うん、
そう、やってまして、でゾーンが複数に分かれてます、
うん、
まずスポンサーゾーンから始まって、企業のゾーン、あとはサイエンス関係、キッズ教育、クラフト関係、あとはモビリティ専門とかね、 エレクトロニクス専門とかロボティクスとか、あとは、自分で楽器を作っちゃうとかね。
楽器ね、まあ、すごいね。
ええー、そんな感じでね、もう本当に中はもういろんなので溢れ返ってるっていう感じでした。
おお、
今回はですね、その中の、まあ、ちょっと企業、スポンサーゾーン、エレクトロニクスゾーン、あとは企業関係の、ゾーンについてちょっと見てきたものをレポートしたいと思いますね、
うん、
これ。
うん、お願いします。
まずはですね、このメーカー、何にもないところから自然発生的にこれができるわけがないと。
そうね。
な、そう、黒幕がいるんですよ。
あ、黒幕
あ、でももともとはあれです、アメリカで始まった、そういうイベントなんですけども、日本でやるにあたってそれを、うん、仕切ってる会社がありまして、
うん、
その会社が、出版で有名な株式会社インプレス。
あ、知
ってます？
知らない。
これね、いろんなコンピューターとかいろんな、うん、本を作ってるようなとこでして、ここが、元締めとなって、まあ、元締めって言い方は悪いけども、その会場 の, その運用にを全部やってるんですけども、それプラスアルファ2つの企業がドーンとお金を出してやってるんですよ。その2つの企業っていうのがこのパンフレットの後ろに書いてある、この一番上のヤマハとソニー。
お、大企業。
大企業ですよ。
日本を代表する企業じゃないですか。
その下見てくださいよ。そのなんかいろんなやつ、マイクロソフトとかニフティ、ライン、スイッチサイエンスとかですね、いろいろとね、もうそういう大企業ありながら、下の方になってきますとタミヤとかですね。
おお、タミヤいいね。
マイクロロボあります。あとマウチモーターとかもありましたね。鈴木もやってた、秋月電子通信なんか出てますよ、こんなところに。
すごい、うん、
そういう感じでね、幅広い協賛が得られてる、会なんですよね。で、今回ちょっと紹介していくのは、まずスポンサーズゾーンのところからお話ししようと思うんですけども、さっきちょっと話のあった、タミヤ、
はい、
タミヤさんって言ったら、まあ、プラモデルじゃないですか、
まあ、プラモデルね、ミニ四駆ね、うん、そういうのね。
そうで、そのタミヤさんがいろいろとこういう自作でこういうことが自分のプラモデル使ってもできますよとか、こういうソリューションがありますよっていうようなことを実際会場でデモンストレーションしてくれるわけですよね、
うんうん、
これがなんかちょっと結構おおっと思いましたね。で、そう歩いていくと次はね、キオクシア、知ってます？
聞いたことあるようなないよ。
ここね、昔ね、東芝だったと思うんですよ。メモリーカード作ってるん会社で、記憶シア。ここね、びっくりしたのは、メモリーが計算ができるっていうんですよ。う
ん、いや、メモリーってのは普通、貯めとく場所だから。アキュミレーターじゃないから。
メモリー、フラッシュメモリーとかのデータを書き込んだときに、うん、新しい情報を書き込むときには、一旦消去してから書き込むんですよ。消去しないと暗度とかの計算ができるっちゅう。わかります？
暗度ができるの。
わかります。
暗度
にしていって、
そうすると、そういうことか。自動的に暗度ができるんだ。
ね、うん。で、なんか他にもいろんな計算ができるんだっていうことをまあ言うんだけども、なんかすごい簡単に言うとですよ、そういうことらしいんですよ。うん、だからメモリ空間全部が計算できる場所になっちゃう。
あ、そういう考え方なんだ。
そうすると今 AI とか莫大な計算量が必要じゃないですか、
はいはい、
特に AI っていうのはベクトル計算がもうメインですから、だからグラフィックアクセレーターを使うんですよね。でこういう計算がメモリーでできちゃうってなったら、どえらいことになっちゃうわけですよ。それすごいねって言ったら、うん、それを分かってくれる人がいて嬉しいみたいな話になって、でもちょっとね、現実的ではない問題もありまして、うん、メモリーってね、何回も書き込んだりするとだんだん使えなくなってくるんですよ。
おー、下手あるんですね、
う
ん、
そう、耐久性の問題とか、あとは読み込み書き込みの、そういう速度、はいはい、時間がかかるんで、うん、そういうことを考えるとまだ全然実用的じゃないんだけども、そういう可能性があるんだっていうことをね、うん、ブースで説明してあって、なんかすごいことになってきたなとかと思いましたね。まあ、これは記憶視野、 あとスイッチサイエンスとかで実際売られてるものをその現場で見せてくれたりだとか、あとはですね、高波工業、この拍手する機械、ビッグクラッピー。
あ、知ってる知ってる。変な人形ね。
変な人形。
知ってる知ってる。
福岡にある、あれなんでこんなロボット作ったのかっていうと、ソレノイドを作ってる会社らしいんですよ。ソレノイドっていうのは、
コイル、うん、コイル、ね、
コイルで、一方方向に一直線上に動くモーターを作ってるんですけども、これを応用してこう作ったらこうなるんだっていうようなことなんですね。
そうなんだ。もう変な人形知ってますよ。
変な人形。
うん、
あれがね、僕に向かってね、あのペチペチペチペチね、あの拍手するんですよ。もうって。まあ、こんなとこから始まったちょっと面白い、展示物なんですけども、ちょっと今日はね、あまりにも時間がない。
うん、
次回また詳しくいっぱい話したいと思いますんで、皆さんお楽しみにしておいてください。
はい、わかりました。では音楽いきましょう。インナーメロートーン、演奏はアンドレ&デビッドです。聴いてください。どうぞ。
サトーパーズ、
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
さあ、エンディングのコーナーではメールをご紹介しましょう。これはいつもメールいただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
JG7 アドバンストマイクロデバイス、ね、
ああもう本当いつもありがとうございます。
コールサインの方で庄司さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、田中さん、小浜さん、 JG7AMD 庄司です。第2週目の放送が追加、おめでとうございます。嬉しいですね。
ありがとうございます。嬉しいね、
うんうんうん、第2週目の放送枠追加おめでとうございます。回数が増えるとネタも大変になりますかね。無線ネタが微妙ですが、ちょっと小ネタをお送りしますということでね。
ほうほうほう。
マレーシアの話となります。マレーシアの車のナンバープレートは州によって最初の文字が決まり、訪れた州はアルファベットの Q で始まるところでした。ということで、たまたま路中していた車の写真をご覧くださいということで、写真いっぱい送ってもらいましたね。
いっぱいありますね。
ね、この車のね、ナンバーがねすごいんだよね。QSY とかね、QSX とかね、本当9符号なんですよ、これ。
9符号がこんなにいっぱいね。
ね、
うん、
ね、もうすごいよね。QRM ってのもあったね。QRM。渾身もしちゃったりして。更新もしちゃったりしてね。そうで、 QRU っていうのがあります。 QRU はもうお話する内容がないよってやつですけど、そういう番号もありまして、びっくりしましたけども、
これはあれかな、つけちゃいけない番号とかあるのかな、うん、QRT とかさ、
どうなんでしょうね。
QRT 演技が悪いじゃないですか。
おそらく QSY785 とか QSI7850 も走ってるのでしょうね、ということでね。
あ、
QSY っていう番号の車もね、ちゃんと見つけてくれましたんでね、ありがとうございます、
う
ん、
ありがとうございます。
さらにその車の先の白い車のナンバープレート QRP9610 偶然並んでました。
いやー、あるんだやっぱり
ね。
QSY、QRT
も発見、無線ができなくとも楽しめます。 QTH も見つけたものの写真を撮り損ねました、ということでね、面白い話題をいただきましたよ。
ありがとうございます、うん、
これいいね、日本はね、つまんないナンバープレートじゃないですか。つまんないって言ったら、
まあつまんないけどね、うん、でも、まあ、あのあれですよ、うん、ね、つけちゃいけないあの平仮名もありますけどね、
うん、うん、そう、それとまあ一応希望の番号は取れるようにはなりましたけどね、
うん、うん、
でも番号だけなんでね、まあ、語呂合わせでね、ね、取ったりするぐらいでね、うん、なんですけども、うん、いやしかしね、こう外国の車って面白いぞ、こうやって見るとね。ね。そうか。面白いのかな、本当な。で、まあ意外に日本車があったりしてね。楽しみます
ね。そうですね。ね。ちょっとね、嬉しいですね。
嬉しいですね。庄司さんからいただきまして、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おっしゃる通りですね、ネタが足りなくなるかもしれませんので、たくさん、
ちょっと頑張
らんとね、またメールいただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、お時間がいっぱいになりました、10月最後の放送でございました。また来週番組がありますので、ぜひまた鈴木が私も小浜さんも番組のね、あの、はい、コーナーの続きあります、聞いていただきたい
と思います。喋、ね、りたいと思いますね、はいはい、
では11月にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。